しりとりペンネーム。前回、つまり昨年末のツイキャス一日復活生配信では、過去の放送を、つまり20世紀のリスナーさんから探して来なければいけなかったしりとりペンネームですが、その時は愛知県名東区にお住まいの花鳥風月さんをご紹介しました。今日の放送、花鳥風月さんはお聞きになっていらっしゃいますかね。つまり今日は花鳥風月さんのつから始まるペンネームのご紹介です。探しました。つから始まるペンネームを最近いただいたお便りの中から、しかしつがなかったのです。そこで私は、この前のねツイキャス一日復活生配信の時のコメント欄を探しましたよ。コメント欄に、つから始まる、ペンネームというか、なんていうの?アカウント名というの?つから始まる方がいらっしゃいました。あなたですよ。つるかめーにゅさん。ありがとう。つるかめーにゅさんいてくれて。つるかめーにゅさんも聞いてくれてますかね。つまり来週は、つるかめーにゅさんのゆから始まるペンネームのご紹介です。
中川あきこですけど、
ノープロブレム。
あきこ、中川、ラッキーファー。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。皆さん、こんばんは。20世紀末より22年と半年ぶりくらいに戻ってまいりました、ラッキーファームです。ラッキーファームプラスになって戻ってまいりました。いやー、本当にたくさんの皆様のご支援のおかげでラッキーファーム復活することになりました。これから、最初はねワンクールぐらいって思っていたのですが、本当にたくさんのご支援をいただきまして、10月までやれることになりました。皆さん本当にありがとうございます。この喜びをたくさんの人と分かち合い、過去のリスナーさんもたくさんね見つけて、この放送を聞いてくれたらいいなと思います。なぜならば私は過去の放送を今おさらい中です。皆さんのおはがきをもう一度、放送を聞いてね思い出してます。皆さんのペンネームとか職業とかもメモって私の大事な資料になっております。そこから皆様の、過去のネタがいつここに登場するか分かりません。また読まれてしまうかもしれない懐かしのあのハガキが、という感じでドキドキしながら聞いてください。それでは今日も30分最後までよろしくね。フレックスファーム。はい、初めてラッキーファームを聞くよという人もいると思います。フレックスファームとは、いわゆる普通オタ。普通オタがわからないっていう人もいるかもしれない。普通のお便りです。普通オタのコーナーです。あ、そうだ。その前に今日私、スタジオに来る直前に黒猫が目の前を横切りました。これは私的にはすごいいい前兆です。とてもラッキー。黒野良猫ちゃんが目の前を横切ってくれました。めっちゃラッキー。すごいラッキーがラッキーファームにはついていますね、やっぱりね。はい。というわけで、皆様の普通のお便りを読ませていただきます。ありがとうございます。21世紀になってもラッキーファームにお便りをくれる皆さんがいる。本当に心強いです。まずはこの方。ラジオネーム。いちこ、改め、ラージスさん。ラージスさん聞いてますか?乙女座と天秤座の間で揺れ動く B 型。職業を忘れてしまった記憶喪失の男さんです。 忘れるよね。もう20年以上前のことですから。ふつおたのコーナー宛てなんだけど、ふつお、丸。たがね、伏せ字というか丸で表されてるんだけど、たぬきなので、ってことで、なるほどね。ふつお、丸のコーナー宛て。ありがとうございます。社長、社員の皆さん、お久しぶりです。懐かしの時間が戻ってきましたね。とりあえず一言言わせてください。社長、お帰りなさい。ありがとうございます。ただいま。そして、社員の皆さん、お帰り。そして新たな従業員の皆さんも、お帰り。帰ってくる場所としてのラッキーファームがあって、よかった。次のお便り、どんどん行きたいと思います。本当に皆様ありがとうございます。ラジオネーム、タカさん。職業は中川社長のサングラス拭き。待て待て、ちょっと待て、私は覚えているぞ。タカさん、ちょっと前まであなたの職業は中川社長のサングラスじゃなかった？サングラスからサングラス拭きになったのは、どうなの？あのランク的には上がったの？下がったの？下がった感がしないでもないけど。B 型、サソリ座さんです。あ、B 型続きだね。こういうことをラッキーファームではちょこちょこ楽しんでいく番組です。おう、B 型が続くぜって感じで。サソリ座さんです。中川社長、関係者の皆様、全従業員の皆様、クラウドファンディング目標金額の3倍超えの大成功、それに伴う農場復活、おめでとうございます。一正社員として嬉しく思います。泣く絵文字。10月まで放送されることになったようですので、少しでも農場を盛り上げる礎になるよう、できるだけお便りを送らせていただきます。それでは中川社長、関係者の皆様、全従業員の皆様、約7ヶ月間、素敵な農場ライフを一緒に楽しみましょう！喜び絵文字。ねえ、7ヶ月素敵な農場ライフを一緒に楽しみましょう。絵文字もさ、ちょっと20年前は、あんまりなかったような気が、ないよね。そりゃそうだよ。だって、はがきのお便りばっかりだったもの。今は、絵文字があり、あ、ごめん、絵文字じゃなく、これは顔文字だね。顔文字よ。時代は変わったのよ。ねえ、そうなんです。クラウドファンディング本当に大成功になって、ありがとうございます。おかげで農場が復活して、ねえ、今まで20年間農場は放置されていたのでしょうか？荒れ放題だったのか？それとも私が、せっせせっせとなんかね、掃除したり、家畜の世話をしたり、ひょっとしたら社員さんもなんかボランティアでさ来てくれてたんじゃないかね。何もこう生産的なことはできなくても、やりますよ社長みたいに言ってくれてね、きっと20数年間維持してくれてたんだな。農場の礎ですよ、大事ですよ。農業は国の礎ですからね。ありがとうございます。タカさん、次のお便りはラジオネームアルゴさんです。社長、いよいよそろそろ初回の収録なんでしょうか？一体どんな放送になるのか、それは中川にしかわかりませんし、多分中川もわかっていないでしょう。というね、正社員さん宛にメールが届いたかと思いますが、その文章にはニヤニヤしちゃったんですが、従業員一同、楽しい放送になるのはわかってるってのを付け加えたいです。楽しみにしております。頑張ってくださいね。ありがとうございます。そうだ、この文章はクラウドファンディングのページに、 書かれてたと思うので、皆さん見ることができます。クラウドファンディング、間に合わなくて参加できなかったっていう人も、クラウドファンディングのページ、どんどん更新されて情報が載っていますので、時々見ていただければと思います。そうなんですよ。私にも分かっていない。でも、皆様がお便りをくださったので、私は、言うなれば、進行方向が、こう、分かっている。一人で喋ると、宇宙空間をあっちこっちに漂ってしまいそう。なんか間違った方向に行っちゃっても、そのまま誰も止めてくれないと、永遠に宇宙の闇の中へ消えていくみたいな気持ち。で、一人番組をやることになった時に思ったんだけど、それをね、方向転換させて軌道修正させてくれるのは、皆様からのお便りなんです。なので、皆様からのお便りが、こんなに聞こえますか？こんなに、紙ペラが聞こえますか？ありがとうございます。ね、トントン、皆様のお便りが、私を、軌道修正させてくれて、遠くに行かないようにしてくれている。ありがたい。そんな21世紀もありがとうの気持ちを持って、ラッキーファームが今できている。なんか不思議な気持ちです。じゃあ、こんなお便りも来ているんですよっていうのをご紹介します。ペンネーム、ラジオネームがないので、本名言っちゃって大丈夫？大丈夫かな？お名前、安江健さんです。こんにちは。20年ほど前に、アキコ中川ラキファームと声優になりたいラミューズへの道、懐かしいね、を聞いていました。あの頃は中学生でした。だから、長島の公開録音にも行けず、でも、新聞に長島の記事載ってましたというハガキを出したら、それを読んでいただけたことがとても良い思い出として残ってます。当時の放送はすべて録音したのですが、そのカセットテープを結婚を機にすべて捨ててしまったことが悔やまれます。そして大人になった今、昨年の12月にラッキーファームのツイキャスを聞いてすごくすごく懐かしくて心が温まる思いでした。青春時代に聞いていた思い入れのある中川さんのラジオをまた半年間聞けるなんて幸せすぎます。とりあえず半年間よろしくお願いします。というお便りをいただきました。ありがとうございます。結婚を機に捨ててしまったあることですね。大丈夫ですよ。私、押し入れに取ってあったから。多分、皆さんがね、書いてくれたハガキを読んだ放送が、まだ残ってます。ただ、膨大な量なので、ね、2年半ぐらいにわたって放送あったので、その全部をチェックしきれてないんですけれども、日々、古い20世紀の放送を聞きながらみんなのおはがきをね書き出してるの。だから安江健さんのおはがきもいつか読めると思う。楽しみに待っててください。私も過去の放送めっちゃ楽しみながら聞いています。それでは普通おたおめでとうのお便りをここで一段落してですね。皆さん、今3月1日ですが、ラッキーファームが復活と同時に、ね、オリンピックやってましたね。北京オリンピック見てましたか？私も、見てました。オリンピックに関するお便りをいただいています。ラジオネーム。レモン&ライムさんです。アッコ社長、こんばんは。ラッキーファームプラス配信、おめでとうございます。自分は今、北京オリンピック見るのが楽しい日を過ごしてますが、特にカーリング女子やスキージャンプは感動しました。前回の冬のオリンピックよりもメダルも多く獲得してるし、最初はコロナでどうなるか心配でしたが、よかったです。アッコ社長は、注目した競技はありますか？ というお便りをいただきました。私もね、カーリング面白いですし見てましたよ。あとジャンプも見てました。あとあれです、ノルディック複合とかね。ノルディック複合すごくないですか？なんかどこで仕掛けるのとかさ、やっぱり追い越すのって上り坂なんだね。とんでもないよね。見ながらね、なんか私こう肺が苦しくなってきちゃいました。冷たい空気を肺に入れると苦しいじゃないですか。なんか選手が今マイナス20度ぐらいの冷たい空気を吸ってるのかと、冷たい空気を吸いながらあの上り坂を全力ダッシュ、ハの字で全力ダッシュしてるのかと思うとですね、こう雪国の人間としてはこう肺が痛い、肺が痛い気持ちになりました。でもね、やっぱオリンピックって、もう肺が痛くなってカスカスな声が出てしまった。オリンピックってやっぱり私大好きなんですよね。そりゃ最初はね、なんかコロナも心配だったし、いろいろ心配事もありましたけど、始まるとね、もう開会式も楽しみだし、ねえ、今日はって今回のオリンピックは、私、毎回オリンピックで必ず、一つは国旗を覚え、一つはっていうところがなんか目標、ちょっと小さすぎるんですけど、一つは国旗を覚えようと思ったんですよ。で、今回ね、あれ？え、こんな国旗あった？って思った国旗があったの。それはね、白地に、真ん中に赤い十字架があって、こう、四つの白い部屋にそれぞれ十字があるという国旗なんですけど、皆さんお分かりになりますか？どこの国の国旗か。私ね、見たことないと思ったんですよ。え、こんな国旗見たこと、ない。え、新しくなったんじゃない？ちょっと最近国旗変わったんちゃうんって思って調べました。そしたらその赤い十字架、真ん中に大きい赤い十字架があって4つポンポンポンポンと赤い小さい十字架が書かれてある国旗はね、グルジアだったんですよ。グルジアで、確かに、最近じゃないけど、2014年ぐらいかな、16年ぐらいに、国旗が変わってるの。そして国名もね、昔は、ジョージア、ジョージアっていう読みだったのが、グルジアになってた。それとともに国旗も変わってた。やっぱり変わってた。最近じゃなかったけど。で、グルジアってどこだよ、グルジアって、って失礼ながらね、思うじゃないですか。やっぱ、ヨーロッパかなぁと思って、この、地図帳を見てみたら、ヨーロッパっていうよりは、中東かなぁ。国会の上の方なんだけど、国会ぐらいじゃない？ヨーロッパと中東の境って、私、中東かなと思ったんですけど、詳しい皆さんにね、いろいろ今突っ込んでいらっしゃるかと思いますが、グルジアの位置が分かった。国旗も分かった。覚えたよ。元ジョージアだよ。覚えたよ。覚えたよ。あとね、オーストリアも覚えた。オーストリアってさ、国旗出てきます、すぐに。イメージと違うんだよね。オーストリアのイメージと国旗が。なんとなく、オーストリアって、寒色なイメージだったんです。私の中で。オーストリアの国旗は赤いマカロンです。もう皆様も覚えましたね。赤いマカロンがオーストリアですよ。赤、白、赤です。ちょっと濃いイチゴ、イチゴじゃないな。あれはなんだろう。赤いマカロン。それがオーストリア。二つも勉強になっちゃったね。ラッキーファームってなんて勉強になる番組なんだろう。昔はさ、20世紀のラッキーファームは、その当時そんなにその、検索システムそんなにさ、みんなガンガン使っていない頃のラジオだから、小さな疑問とかをたくさんラジオで言ってね、信号機の青はどうして青信号なのに緑なの？とか素朴な疑問にたくさんみんながいろいろ調べてくれて答えを送ってくれてたの。でもね、今はさ、すぐにこう調べちゃう、検索できちゃうからね、そういう小さな疑問とかってなかなかラジオでネタにするってこともなくなったと思います。 時代は少しずつ変わっているのですね。でね、私ね、あ、時間はあっという間だね。いや、まだ終わらないけど、今さ、北京オリンピックじゃんって、ラッキーファームの頃に、そういえば、ラッキーファームの頃って何オリンピックだっただろうと思って、調べてみたら、98年に、多分ね、長野オリンピックやってました。長野オリンピックの頃ですよ。ラッキーファームやってたのは。まあ、長野なんてそんなに昔じゃないわよね。皆さん覚えていらっしゃると思います。ただ、ラッキーファーム新しく聞き始めてくれた方で、もしかしたら21世紀生まれの人もいるかもしれないじゃない？もう21世紀、22年だから、21歳、22歳の人を聞いててもおかしくないもんね。今中高生ですっていう人ももしかしたらいるかもしれないじゃない？そしたら長野オリンピックなんて経験してないわけですよ。スノーレッツを知らないわけですよ。スノーレッツめっちゃ可愛かったの覚えてます？覚えてるかな？スノーレッツ。キャラ。五輪のキャラ。あれは、フクロウかな？ミミズクかな？まあね、皆さんすぐに検索して、すぐに検索してくだされば出てきますよ。四角い感じの、フクロウみたいな4人組。でね、スノーレッツ、一番可愛い画像ね、検索しても出てこないの。私なんかグッズで見つけたら今度写真撮って送りますけど、スノーレッツがいろんな競技をやってるイラストがあるんだけど、だいたいオリンピックのマスコットキャラっていろんな競技をするじゃないですか。すべての競技をね、して見せるじゃないですか。スノーレッツね、最高なのがボブスレーなんですよ。当時も私語ったかな、この思いを。スノーレッツがボブスレーやってるんだけど、こう、ボブスレー4人じゃん。4人のこう、ソリにギュムッと収まってる様がめっちゃ可愛くって、本当にね、ギュムって感じで無理くり収まってる感じなんですよ。ボブスレーね。今回の北京オリンピックも、めっちゃボブスレー見たくて、ボブスレーのオンエアを探したんですが、なくてね。あ、どっかであったのかな？衛星放送とかであったのかな？ボブスレー、なんか気になってたんです。リュージュとかスケルトンも気になってたんですけど、私は見れなかった。ねえ、ボブスレー、さあって検索して笑っちゃったんだけどさあ、絶対そんなことないと思うんだけどさあ、4人のうちのね、2人ぐらいは競技経験が浅くてもなんとかなるって結構公式っぽいところに書いてあったんだけど、そんなことないよね。ひどいよね。ちゃんと競技経験ある人がやってるはずだよ。なんでそんなことないだろうって、もう脱力してしまったんだけど、今多分みんなもね、いろんな反応が、ツッコミがあると思うんですけど、そんなことないよね。もうびっくりですよ。そんなわけでボブスレー見れた人いますかね。私は次の冬季オリンピックにはちゃんとボブスレーを見れるように。次はどこだっけね。イタリアでしたっけね。そんなオリンピックの話題をお届けしました。次は、じゃあコーナーはがきをちょっと行ってみようかな。あ、すごい時間が、30分ってこんなに短かった。せっかくなので、コーナーのおはがきを読んでいきたいと思います。大人になりきれない困った私のコーナーです。略して、音コマ。音コマにするよ。これはさっきも読んだ、レモン&ライムさんだ。あの頃から普通歌ばかりだな。ネタ投稿が苦手なのは今も変わらないよ。ということよりをいただきました。ネタ投稿やったじゃないですか。大人になれた。レモン&ライムさん、ありがとう。そう、なんでこのコーナーを作ろうと思ったかっていうと、20年経ったじゃない？だから私も大人に なった、大人になった、いい大人になったはずなんだけど、メンタル全然変わってなくて、これはみんなにも聞いてみたいと思ったんです。大人になりましたか？20年経ったら。意外とさ、大人になってないもんじゃない？変わらないよね。社会人としてちゃんとしなきゃいけないところはみんな多分ちゃんとしてると思うんだけど、なんでしょうね。私は、なんか大人になりきれないなぁと思ったのは、あれです。スタンプ？何？スタンプ巡りじゃなくてそういうのあるじゃん？オリエンテーリングみたいな。オリエンテーリング？駅を回ってスタンプを押そうみたいなやつがあるじゃないですか。あと動物園とかにも、スタンプを押しながら動物のところを回ってみようみたいな。そういうのになんか駆け寄りたくなってしまうんですよ。私こんなにスタンプが好きだったっけ？スタンプを押してもさ、後からそれを見返すなんてなかなかないのに、スタンプ押したくなっちゃう、この気持ち。大人になりきれてない、この気持ち。皆様も、大人になりきれない、困った私、と思ったことがありましたら、ぜひこのコーナーに、男馬のコーナーにお便りをお寄せください。お待ちしています。リラクゼーションタイム。もうリラクゼーションタイムですよ。初めてラッキーファームを聞きましたという方のためにリラクゼーションタイムとは、まあリラックスしましょう、ゆったりおしゃべりしましょう、私がというコーナーです。まあ全体的にリラックスしてるんですけどね。今日はこのコーナーで、昔のラッキーファームのお試し放送を聞いてみたというお話をしたいと思います。97年ですよ。4月1日にラッキーファームは始まりました。でね、いきなり始まったんじゃなくって、なぜかお試し放送というのがあったんですね。0回放送という感じです。で、私は声優の中川明子でこれこれこういう仕事をしていて、来週からこんな放送が始まりますよ、みたいなお話をしたんです。なのでコーナーとかは一切なくって、自己紹介だけで終わってるんですけどね。その放送の時に、なぜかディレクターの佐藤さんセレクションで、グーニーズの曲をかけていた。グーニーズはグッドイナフ、シンディーローパーをかけていたんです。ラッキーファームぽくない懐かしいよね。覚えてる？グーニーズテーマ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、歌えない、ちゃかちゃかちゃかちゃかちゃかちゃちゃちゃちゃちゃみたいな、みんな思い出して、思い出して、正しい音で歌えないよ私。あとね、E.T. もかかってた。E.T. のメインタイトル、チャーラーラララララだっけ？あれもかかってた。なんかね、映画ついてたんだね、その日はね。佐藤さんのセレクションで、そんな2曲がかかってたの全然忘れてた。お試し放送聞いたよっていう人いますかね。でね、私、グーニーズの曲を聞いて、改めて私、前奏フェチっていうか、前奏すごい気になる人で、前奏作るのって多分編曲する人だよね。すごくないですか？なんで思いつくの？あんなメロディーを。あ、グーニーズはあれか。あ、でも違うよ。グーニーズはちゃんと歌の曲だから、作曲の人と編曲の人がいるかもしれないよね。あ、外国の曲ってどうなの？あ、やっぱり同じかな？日本の曲と。その、編曲する人が前奏って多分考えると思うんだけど、いっぱいね、みんなにこれもすごいよね、これもすごいよねって言いたい曲いっぱいあるんだけど、あれとか、あれ、ヤングマンとかさ、ヤングマンもすごくないですか？前奏、なんであんなの思いつくの？いやいや、熱く語りたい。いや、リラクゼーションタイムなのに熱く語ってはいけない。リラクゼーションタイムです。 リラクゼーションタイムでこんな話を聞きたいとか、もしありましたらお便り欲しいなと思います。ああ、そろそろ初回の放送が終わりますよ、プラスの。みんな、もう私、ハフハフ言ってますけど、皆さん、どうでしたか？ラッキーファームの雰囲気、思い出しましたかね？それでは、これにてリラクゼーションタイムを終わります。時間になりました。あっという間だったね。30分ってこんなに短いんだね。今日聞いてくれた皆さんありがとうございます。この番組では皆様からのお便りを募集しています。ツイッターのアカウントのある人はツイッターのダイレクトメール、この番組のアカウントがありますので、そちらからお寄せください。もしくは、私のホームページ、あるんですけれどもね、中川明子ログブックというホームページのラッキーファームの、ページからお便りをください。もちろんアナログメールもお待ちしておりますよ。ナビゲーションシートというコーナーもありましたよね。皆様からのイラストを1枚選んで30分隣にいていただくというコーナーなんですけれども、もう21世紀になりました。皆様からのイラストを、ちゃんと、なんでしょう、ホームページの画像に出せますので、どんどん送ってほしいなと思います。来週から、そうだね、また来週会えるんだよっていうことがすごいことだよね。久しぶりにあの決め台詞じゃなくて、なんだっけ最後のお約束の言葉を言いたいと思います。それじゃあ来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。